ぶない。
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。
はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、さあ今日も深夜の時間元気よくやっていきましょう。本日も東京は半蔵門スタジオからお送りしておりますって言いたいんですけど、すいません、今回は半蔵門スタジオじゃないんですよねとある事情で今回はアンディの自宅から収録をさせていただいております。3ヶ月の間でどっかでもしかしたらあるかなって思っていたんですけども、ここに来てきましたね。スケジュールが合わなかったんですね。スタジオのスケジュールと、それから私アンディのスケジュールが合わなかったというところで、実はですね、すいません、現在ちょっと企業案件などもありがたいことにやらせていただいてまして、でこの2月の後半、今収録してる時点では2月の後半なんですけども、2月の後半に神戸西の方に3日間ぐらい行かないといけなかったりとか、そういった諸々のスケジュールとかもありまして、なかなか東京に行けない、そんな中で、まあ、もうしょうがない、最終的に、まあ、アンディが自宅のスタジオから、まあ、スタジオっていうほどのもんじゃないんですけど、自宅で収録をして、そのデータで何とか今回はやろうっていう話になりました。今回とそれが次回、この2回に関しては私アンディの自宅で収録をすることとなっております。でね、考えたんですよ、せっかくやるんだったら自宅でしかねできない放送はないものかって考えて、実はこの自宅の収録っていうのはどんな状況かっていうところからまず説明するんですけども、私アンディの書斎といいますか、専用スペースがありまして、そこから放送しているんですね。でそこにはパソコンが2台あって、マイクも2台あって、それぞれ用途が違う形で置いてるんですけれども、その後ろには茶色の本棚があって、その本棚の中にはずらーってこう本がぎっしり詰まっているわけですよ。僕以前小説を書いていたりとかした関係で、資料用とか自分が好きなのもあるんですけど、すごいたくさん本を買ってるんですよ。で全部読んでるんですけども、その本がもうちょっと尋常じゃないぐらい量があって、でその中で特にねこう危ない本とかもやっぱその中にはたくさんあるんですよ。今回はその私アンディのその僕の後ろにある本棚から危ない本を何冊か皆さんにご紹介してみようか、そんなことを考えております。一応コーナーのタイトルコールだけさせてくださいね。危ない本棚、はい、というわけでやってみましょう。皆さんにご紹介したい本、実はね結構あるんですよ。本の世界もすごくすごく奥深くてですね、皆さんにこの良さをぜひ分かってほしいというところで、もう一応ね番組が危ないラジオなんで、やっぱりそこは危ない本をご紹介した方がいいのかなとか、まあ変な気を回しましてね、今回はねどうしようか、じゃあこんなから5冊ぐらい紹介しましょうか。これがですね、ある意味僕の本棚の中でぶっちぎりでやばいかもしれないですね。ぶっちぎりでやばいかもしれません。法の書、著者アレイスター・クローリーっていうことなんですけど、アレイスター・クローリーという名前を出すと、ひょっとしたらマニアの方にはおいっていう身が震えた方もいらっしゃるかもしれません。アレイスター・クローリーっていうのはですね、説明はまあ省きましょうか興味のある方はアレイスター・クローリーで Google 検索してみてください。まあ、とにかくですね、魔術関係でものすごい有名な方なんですね。でなぜこんな本があるかっていうと、一時期その魔法とかそういったものは、まあ、だからファンタジー世界にはあるけれども、現実世界ってどうなんだいっていうところを考えたときに、現実世界にも黒魔術みたいな本はたくさんあったんですよ。でそれらの本は一体何が書いてあるんだっていうのがすごく気になって、一時期そういった本を買い漁っていた時期だったんですね。でこの本はその中でもぶっちぎりにやばい本でしたね。なぜならばそのページをめくったら第1ページに注意書きが書いてあるんですよ。読み上げますね。本書は非常に強力な魔術的パワーを秘めています。封印を破って研究なさるのはご自由ですが、決して本書を瞳悟空、黒魔術、魔女集会、悪魔召喚などに悪用しないでください。 封印開封後9ヶ月後にいかなる災害、大戦争、天変地異が生じても勝者は一切の責を負いかねます。開封にあたってはその旨ご了承くださいって書いてあるんですよ。でご丁寧に封がしてあるんですね。本だから本のページの中にさらに封がしてあるっていう大層な作りをしてらっしゃってですね、おい大丈夫かって思いながら破ったんですけども、だからこの本を何年前に買ったんだろうな、もう十数年前ですけど、いまだに僕はピンピンしております。ありがとうございます。どんどんと怒られそうなこと言ってますね。そうなんですよ、自宅で収録すると目の前にノビーさん、プロデューサーのノビーさんがいらっしゃらないから、僕を何でも喋っちゃいそうで本当怖いんですよね。この放送がどんだけカットされずに放送されるかは僕もちょっと楽しみなんですけど、さあ続いていきましょう。これはやばいんですよね。読み上げます。血液型と性格の社会史、著者が松田薫さん。この本の何がやばいかっていうと、この本は日本に血液型診断ありますよね。 A 型の性格は几帳面で、 B 型はちょっといい加減で、O 型は大雑把で、 AB 型は変わり者っていうすごく基本となる概念を誰が持ち込んだのか、誰が言い始めたのかっていうのをものすごく研究して、全部歴史的証拠とともに解説してあるんですね。で、この人の研究によると、この血液型診断を言い出したのはそもそも誰なのか、これはこの本によると実はドイツから始まっていたらしいんですね。しかも第二次世界大戦ちょっと前のドイツ、アドルフ・ヒットラー、そう、あの独裁者のヒットラーが、活躍していた頃のドイツから始まったらしいんですね。なぜ？そう、人種差別をする目的で開発された思想の研究の一つだったのではないかということになっています。当時本当に大真面目にこれが語られてるらしいんですけど、 A 型は優れている、 B 型は劣っている、 A、 つまり白人に A 型が多いというか、多分ドイツで育ったんでしょうね。当時白人に A 型が多くて、で B 型が少ない。当時の研究者の方によると、東に行くほど、アジアに行くほど B 型は多くなっていくのではないか、つまり白人が優勢人種で B 型が多い、アジア人は劣勢人種なのではないかというところから始まってるらしいんですよね。白人優勢差別思想というところで、それを大真面目に研究していた方々がいらっしゃって、その研究を日本に持ち帰った方がいらっしゃって、そこからさらにいろんな方に利用されて、そう、いろんな思惑があったみたいなんですよね。いろんな方が利用して、でしかもなんかちょっと戦争中の軍部にまでいろいろ利用されてしまって、なんだかんだで、まあ多分ね、最終的にこう日本人の中でブームにもなったんですよね、きっと。すごく、そして、まあ、みんなが面白がっちゃって、そして定着してしまった。そこまでの歴史が全部ここに書かれてるんですね。これも大丈夫なのかな、カットされないのかな。ちょっとだいぶやばいことを喋っちゃってるような気がするんですけども、血液型と性格の社会史というところで、この本がすごく全部事情を書いてらっしゃいますので、興味のある方買ってみてください。これがね、高いんだ、4500円します。
で、結論をお伝えすると、要するにこの本はですね、今日本全国に流行っている定着している血液型性格診断、これについて科学的根拠は全くない、そして、まあ、ほぼ捏造のような形で作られている、いい加減なものなんだっていうことを本の中で、まあ、つらつらと語っていらっしゃるわけです。僕が言ってるわけじゃないんですよ、この本の著者の方がいろんな資料をもとに研究して、そういう結論を出していらっしゃるんですね。まあ、賛否両論あると思うんですけども、もし気になった方はこの本をぜひ買ってみて読んでみてください。はい、
さあ、あとはこの本もご紹介しておきましょう。これがね、まあ小説なんですけども、小説界の中で今でも語り草になっている奇書、怪書っていうんですかね、とにかく怪しい本なんですね。タイトル言いましょう、ドグラマグラ。作者は夢野久作さんっていう方なんですけども、あらすじをご紹介しておくと、とある青年が記憶喪失なんですね。記憶喪失の青年がある場所で目覚め、なんだここはっていうところから始まるんですけども、そこから青年はいろんな人に出会っていろんな事件に巻き込まれていくんですけども、その中で脳ですとか、それから心理学 に関わるいろんなこう奇妙な体験をしていくわけですね。でこれがね、読んでいくと読んでるこっちもなんか頭がおかしくなっていくようなすごい複雑怪奇の話なんですよ。でどっからが現実でどっからが妄想なのかもだんだんだんだん読んでるうちに分かんなくなってくるんですよ。その世界に引き込まれすぎると今度はこっちもなんかこう妄想の世界にいるような感覚にとらわれる、そんな不思議な本なんですね。で実は物語の最初と最後がつながっていまして、いわゆるループものっていうんですか、ループしてるんですよ。だからもう一回最初から読むとまた違ったなんか展開に読めてくる。序盤にあったこういう話はこういう意味だったんだみたいなのが分かってくるんですね。だから2週3週と楽しめる。ただし2週も3週もそれを話を読むと本当になんかこう頭がどこにかなってしまいそうな、そんな不思議な本なんですね。小説の中ではね本当にインパクトの強い記憶に残ってるものの一つですね。ドグラマグラ夢の旧作さん、お興味のある方ぜひ読んでみてください。本当ね他にもたくさんたくさんご紹介したい本あるんですけども、もう語り出すとキリがないので今回はこの辺りにいたしましょう。以上、危ない本棚のコーナーでした。ありがとうございました。危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危なさはどんな方向性でも結構です。というわけで今回も早速紹介させていただきましょう。今回はおーっとラジオネーム北国夫婦様からいただきました。ありがとうございます。もう北国夫婦様はどのコーナーにも出没するという本当にありがとうございます。もうね、徐々に徐々に北国夫婦さんにこの危ないラジオという番組が占領されていってるのを感じるんですけども、最終的にはここに僕の代わりに座って喋ってるかもしれないですよね。さあそれではとりあえず、曲の紹介からさせていただきましょうか。いきましょう。筋肉少女隊でサボテンとバントライン。はい、ということでお送りしたのは筋肉少女隊でサボテンとバントラインでした。はい、というわけでこの歌がどう危ないのかということを今から解説していくんですけども、どう危ないかかそうですね、とサボテンとバントラインリリースが1990年の9月5日。ああ、そう考えるともう30年前なんですね。すごいな。まあ、ですから、ジャンルで言うとロックっていうことになるんですかね。というか、まあ、筋肉少女隊自体が、まあ、ロックバンドという感じでしょうし、僕、まあ、だから僕ら世代だったら、まあ、大月健二さんっていう、まあ、お名前を聞いただけで、あ、危ないなっていうのをわかると思うんですけど、そうなんですよね。まず、大月健二さん自体が危ないんだ。どうなっていうのは僕も思うんですけど、で歌詞がね、猫が加えてきた爆弾、間一発で爆発しなかった、逃げた男は少年だった、決死の捜査を笑うように、ね、結局このサボテンが何だったのか、そしてこの猫も何だったのか、バントラインは一体何を示していたのか、分かるようで分からないじゃないですか、ね、この歌詞はそう分かるようで分からないけど、なんとなくこう分かるような気もするんですよね。でこの歌について有名な話があって、これが本当にね、大月健二さんっていう方弾いてはこの歌をすごく表現していると思うんですけども、これがですね、こう CM ソングとして使われた歌だったんですよ。久光製薬のウィンダスローションという、商品の CM だったらしいんですけども、で曲作りに際して、各メンバーの方がデモテープを作って、まあ、あーでもないこうでもないっていう会議を してたんでしょうね。でその会議の場に、大月健二さんが、まあ、参加してたんですけども、楽器が弾けずに楽譜を書くこともできないボーカルの大月健二さんはやむなく現場で頭にボーンときて、ここでドカーッと広がって、最後はもう大団円ね、でここで馬が大草原をバーッて走るんだよみたいな、こうパッションっていうかテンションでですね、勢いでこうイメージをその場で説明して、で結局それがなんかいいじゃんつってディレクターに採用されて歌になったっていうお話なんですね。マジかって思ったんですけど、まあ、でもこの歌詞を見たらね、マジかもしれないですよね。会議の場でバーって喋ったことを採用させてしまうぐらい、まず大月健二さんっていう方の熱量がすごいんでしょうし、 ね、その熱量から曲を作る周りの人もすごかった、まあ、天才なんでしょうね皆さんね。でその結果勢い任せでできたのがこのサボテンとバントラインっていう歌なんですけど、それを聞いた上でもう一回振り返って曲を聞くと、あーってまたちょっとなんか感じるものがないですか。まあだからこれが大槻健二さんの中にある世界っていうことなんでしょうね。ね、ほんとね、こういうのを表現できる人って本当に素敵だなと思うし、羨ましいですね。まあ、本当に僕個人的にはすごい素敵なお話だなというふうに思いました。では今回はこの辺りにしましょう。以上、危ない歌のコーナーでした。さあ、それでは本日はこちらのコーナーもさせていただきましょう。〇〇な音声。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたいろんな音声をご紹介するんですけれども、まあこれがね、北国夫婦さんがめっちゃ送ってくださるんですよね。でこれがね、ことごとく面白いんですよね。ことごとく面白い。ダメなんですよ僕ね、ほんとダメなんですよ、好きなんですよ。めっちゃ面白いんですもんね。まあとりあえずね、聞いてみてください。ね、ぜひ聞いてほしいんだ。というわけで、もうなんかね、今日はそうそう、こうさっきの危なげたも北国夫婦さんで、こっちも北国夫婦さんじゃないですか。で、まあせっかくね、自宅で放送してるわけだし、まあのびさんもおられないっていうのもあれなんですけど、もう やったろっつって、自分の好きなようにやったろって思って、まあ、ごめんなさい、いつも自分の好きなようにやっちゃってるんですけど、今日は北国夫婦さん祭り的に、北国夫婦さん連打で行ってみようと思います。では北国夫さん一発目どうぞ。
高校の時にね、
はい、
初めて付き合った女の子がいたんです。
うん、
で学校祭で、
うん、
僕の学校祭は、その高校の時の学校祭はフォークダンスとかをベタに踊るんですよ。
おお、懐かしいね。
でまあまあ、その初めて付き合った子とまだその何もなんか関係性、関係、いやらしい関係とかなく、
うん、
でフォークダンス踊って、でその子を駅まで送るってなったんですよ。
うん、
まあまあよくありそうなシチュエーションですよね。
うんうん、
まあその高まっちゃうシチュエーションなんだけれども、うんうん、それで駅まで送って、
うん、
でまあ嫌が応にも高まったのが、そんな雰囲気になったんですよね。駅のホームに残ってるのをその僕とその子2人、
はい、
で電車を待ってる間の時間、なんかこうそこはかとなく、そういうムーディーな空気が漂うわけですよ。でそしたらその彼女が目をつぶって口をちょっとツンと出して僕の方を向くっていうことが起きまして、
うん、
で高校の時に僕はおっと、これはもしかしてあれかいっつって、
うん、
宙のやつかいと思って思うわけですよね。
うんうん、
でまあもうドクンドクンってなりながら、あ、初めてのキスだなって思うわけですよ。
うん、
で、まあ、ドキドキしてキスしなきゃなって思ったんだけど、
うん、
なんでか知らないけども、その時に僕の右手が彼女の額の方にパチンって行って、 あのアイアンクローみたいな形になってしまったんですよ。
なんでか
分からないけども、アイアンクローみたいな形になっちゃったんですよ。
何し
よその右手。で俺もで彼女もあみたいな感じになって、俺もはってなって、やっべえ間違ったみたいな。
おお、大間違い。
で気まずい空気が流れるわけですよね。
うん、
で、まあ、気まずい空気の中電車がバーって来て、
うん、
でじゃあ私行くねみたいな、おーっつって、
うん、
で彼女はその電車に乗り込むわけだけど、扉の閉まる前に俺に向かってバーカッ、ピシッ、カタンカタンカタンカタンカタンカタン、それで、
うん、
もうそのこと話せなくなっちゃった。
残念。
いやもうね、夫婦でこういった話ができるのすごいしな。でね、お兄ちゃんさん、このご夫婦は旦那さんのことをお兄ちゃんって呼んだりしてるんですけども、ね、旦那さんの話も面白いけど、奥さんの A 子さんの相槌とか愛の手もめっちゃ面白いんですよね。日常からめっちゃ面白いんだろうな。でもごめんなさい、とりあえず広島弁で一言言わせてくださいね。ナンションナンションですよ。 いや本当に本当に本当に、まあ、感想はそれだけですよ。はい、まあ、じゃあとりあえず次も北国風さんですけどどうぞ。
はい
はい、
ですね、
うん、
若い時に、
うん、
友達の家に遊びに行ったんですよ、一人暮らしの。
はい、
でその時友達何人かいて、
うん、
でまあまあまあ、夜通し遊んで、
うん、
朝冬だったんですけど、もうこたつ、まあ、みんなおのおの寝てたんですけど俺こたつに入って寝てたんだよね。
うん、
そしたらなんか寝てる時に、うん、裸の悪魔が俺の腰の上でダンスをしてる夢を見て、
サキューパス、
あーなんかすっげー気持ちいいって、すっげー気持ちいいってなって、
うん、
気づいたら生理現象が起きてたわけですよ。ちょっと出ちゃって、うわーと思って、
うん、
マジかって思って友達に内緒でシャワーを借りてこう洗って絞ってパンツを、
ああ
でそのままそれを履いて、
ちょっと濡れたまんま
早々に家に帰ったって。
はあ、
こたつで寝るの気をつけようね。
そっち。
とりあえず広島弁の一言からいきましょうか。いきますよ。こたつのせいにすな。こたつは被害者ですよ。こたつがかわいそうだ。こたつに何の罪があるっていうんだい。でね、その夢もまた面白いですね。もうその旦那さんのツボがよくわからないですね、僕は。でも本当にね、いいお酒が飲めそうだな、この人とは、っていうのはすごいひしひし毎回感じてますね。面白いな、本当に。まあ、というわけで北国風さん2連発だったわけなんですけども、まあ、続いてですね、危ない体験談の方も少しご紹介させていただきましょう。まあ、やっぱり北国風さんだけで終わってもねっていうのはやっぱりありますから。はい、それでは読み上げさせていただきます。ラジオネームゆりさんですね。ある男性20代後半の時のお話だそうです。世間で人気のある、4WD の400万円ぐらいの新車を納車、一月後に盗難にあったそうです。免許証も車検証も全部車中で、ナンバーも覚えていなかったそうです。おお、かわいそうですね。盗難にあったことが分かってすぐに警察署に行ったそうですが、その方の扱いがひどくて腹が立ったそうです。その盗難にあった方は普通のサラリーマンなのですが、見てくれが悪くて、第一印象はまず普通の人に見られることがありません。被害者なのにあらぬ疑いをかけられたそうです。被害に遭ったその方は坊主頭でサングラスをかけて、黒のダブルのスーツで、シャツも靴もおしゃれな感じのものだったらしいのですが、車のナンバーを覚えていないことがさらに印象を悪くしたようでした。車の免許証も戻ってこなかったそうです。おお、本人は至っておとなしい方なのでひどい言われ方をしたようですが、何も言えずに行ってきたと話していました。ああ、もう気が弱い方だったんですかね。世間も警察官も見てくれを重視するのですね。その方は滑覆も良かったので年齢よりも上に見えました。黒のセルシオプラスゴールドエンブレムに乗っている頃はもっとイメージアップしていました。危ない話というよりは危ない人に思われている人のお話でした。最後にちょっとうまいことをおっしゃっていただきましてありがとうございます。そうですね、まあでもまあこれはね、まあ一応フォローをさせてください。すいません、警察官の方が全員そうではないと思いますよ。そうではないと思います。見てくれて判断する人がいたかもしれませんけど、警察官の方も、まあやっぱりね、いろんな方がいらっしゃいますから、で、大半の人がちゃんと真面目に、市民の安全を守る職務についていらっしゃると思いますよ。それはね、一応ちゃんとフォローしておきます。すみません。じゃあ、あと、広島弁で一言言わせていただきましょうか。いきますよ。その人もその人で、なんでそんな格好なん？っていうのはごめんなさい、言わせてください。それはそうじゃないですか。気が弱くて普通の人に見られたいんだったら、なんでそんな格好なんっていうのはやっぱありますよね。坊主頭はまあしょうがないです。しょうがないというか、まあ、好きな方もいらっしゃるじゃないですか。おしゃれ坊主もありますし。で、なんでサングラスかけるんっていうところはあると思うんですけどね。さらに黒のダブルのスーツで、なんか靴も尖った感じなんです。 それも明らかにそう見てくれいじゃないですか。そう見てくれいな人じゃないですか。至っておとなしい人なんですとか言われても、じゃあそんな格好しなさんなよってごめんなさい、ちょっと言いたくなりましたね、すいませんでした。まあそういうね、おしゃれが大好き大好き仕方なくて、でも気が小さいんですみたいな人もいらっしゃるかもしれませんけどね、でも損はするよとは思いましたよ。はい、というわけで今回はこのあたりにしましょう。以上、丸々な音声および危ない体験談のコーナーでした。さあ、というわけでいかがだったでしょうか。危ないラジオ、毎週火曜日に深夜25時に皆様のお耳にお邪魔して、さまざまなバカバカしい企画をやっていきたいと思っております。というわけで、今後もですね、危ない体験談、丸々な音声、危ない歌、伝説のハッシュタグ、これらの企画を募集しておりますので、僕のツイッターアカウント、アンディアットマークラジオスターかっこ4代目という名前でやってますので、そちらのアカウントまでどしどしとお寄せください。さあ、というわけで自宅での収録、本当にね、やりたい放題やりすぎたかなって今若干怯えています。今回と、そして来週、次回ですね、次回も自宅から収録するんですけども、こちらもですね、また自宅でしかできないようなことをやっていきたいと思っております。どうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけで今回はこのあたりにしましょう。この後1時30分から始まる量産の番組をよろしく。また来週お会いいたしましょうね。危ないラジオのアンディでした。優しい人が優しいままで、危ない危ない危ないラジオ、笑って明日も過ごせるように、危ないことは面白い、面白い。